こんにちは、ほろ酔いセブンのゆずきちです。今日も愉快で愉快にやっていきたいと思います。寒さがだいぶと落ち着いて、結構もうコートもなくて昼間は歩き回れるようになったかなって思ってるんですけど、まあ皆さんお住まいの地域はいかがでございましょうか。インフルエンザが猛威を振るって、私も2月の初めはちょっとその疑いがあったんですけど、インフルエンザではなかったんですけれども、でもね、3週間経っても咳が止まらないんですよ。これって何の病気なんでしょうかね。体とか熱とかそういうのは全然なくて、本当に咳だけっていうのは、なんていうんですか、その喉の病気とかそういうようなことなんでしょうかね。ちょっと詳しい人教えていただけたらと思います。はい、でちょっと今日は何をお話ししようかなと思って、まあやっぱりそのホロヨイセブンっていうのは、まあ、テーマとして、まあ、お酒もあるしお菓子もあるし、まあ、そっちの方の話はメイン会の方でガヤガヤやっておりますけれども、まあ、今日みたいな日は、まあ、ゆずきちといえば、ガジェットという、まあ、あの代名詞が、まことしやかにつぶやかれておるんですけれども、今回久々に、そういうちょっと、まあ、入手したガジェットについてちょっとお話をしていきたいと思います。それはですね、トゥルーワイヤレスイヤホンっていうやつなんですけれども、ちょっとこの名称で言うとなんかあまり聞き慣れないかもしれないですけど、いわゆるそのエアポッツとかそういうのを思い浮かべてもらったら分かりますよね。いわゆるあの Bluetooth タイプのイヤホンで、さらに左右のイヤホンをつなぐケーブルすらもなくなってしまっている、まあ、まさに真のワイヤレスイヤホンということで、トゥルーワイヤレスイヤホンっていう総称がついてたりします。で、今回その中の、ですね、まあ、アンカーという会社が発売しました、ゾロリバティという製品を今回買いましたので、これについてお話をしたいと思います。はい、でまあ、あのこの愉快でも結構過去にその Bluetooth イヤホンの話とかメイン会でも結構ちょくちょくしててですね、 Bluetooth イヤホンはいいぞと、言い続けておったわけなんです。で正直その AirPods が発売された時に、そのトゥルーワイヤレスイヤホンっていう存在がすごい大きくなってきてですね、でそのまあ流行りに、便乗した他のメーカーたちが、どんどんそのトゥルーワイヤレスイヤホンシリーズっていうのを、まあ、出してきてたと。まあ当然ソニーとか、まあ、BOSE とかね、そういう、メジャーなメーカーもありますし、いわゆるサウンドピーツとかそのタオトロニクスとかっていう、そのアマゾンでよくお見かけする、まあ、廉価モデルの、まあ、そういうトゥルーワイヤレスイヤホンっていうのもどんどんどんどん出てきていて、まあ、ユーザーとしてはすごい選択肢が増えてきた昨今でございますよね。で私もそのそういう製品には非常に興味があったんですけれども、まあ、いまいちその、導入というか購入する、きっかけに、まあ、踏み切れないっていう、まあ、ジレンマがあって、でまあ、要は今までのその Bluetooth イヤホンとそのトゥルーワイヤレスイヤホンのまあ違いを考えた時に、まあ、これがないとちょっと辛いなっていうのが何個かあったんですよね。で、まあ、AirPods をちょっと代表して言うとですね、まあ、AirPods は、何ですか、ほぼインイヤー型なので、あんまりその耳に固定されないっていうところがあって、まあ、何個もレビューとか見たんですけど、しっかりなんかシリコン的な形で耳に押し込むっていうタイプの方が私は好きなので、 まあ、それがアタッチメントでもない限りはちょっとそれはなさそうだなっていうところで、特にそのジョギングとかをするもんですからその安定感っていうのはなかなか難しいかなと思ってて、ちょっとそれは見送りをしてたんですよね。であとはもう何より価格なんですよね。 AirPods のまあ税抜きの定価は 16,800円だったかな。さすがにそのイヤホンにその値段を出すことはちょっと辛いなっていうのがあって、まあ、せめて1万円切るぐらいのランクになってその使い勝手の良さそうなものが出るまでは、まあ、あんまり見向きもせえへんだろうなと思って、まあ、まあそれこそその AirPods 出てからほぼ1年ぐらい経ってると思うんですけど、まあ、そういうような感じで日々過ごしてたんですけど、でいよいよその、まあ、ニュースが飛び込んできて、そのアンカーというメーカーが、ゾロというそういう、まあ、音響ブランドの一環としてゾロリバティという、トゥルーワイヤレスイヤホンのシリーズを発売しますよということで、最初はなんかキックスターター等のそのクラウドファンディングの方で出資金を募って製品化を目指してたっていうのがあったんですけれども、まあ、それがいよいよアメリカの方ではもう販売されて、でようやくまあ去年の末ぐらいに日本の市場でも販売される運びとなったというところですね。で、そのゾロリバティをなんで私が買おうとした思ったのかっていうところは、その私がその懸念していたそのトゥルーワイヤレスイヤホンに関する課題を見事にクリアしてくれたというところにあります。でまずは価格ですよね。こちらゾロリバティが私買ったのが、だいたい税込みで8000円ちょいぐらいですね。はい、まあ、確かにその前の Bluetooth イヤホン9、12、正直3000円未満で買えた非常に廉価で、扱いやすいっていうところがありました。だからそれと比べたら倍以上の値段ということで、ちょっとなって思ったんですけれども、やっぱり最初に出てきた AirPods の価格 16,800円というところから見ると半額っていうところになった、その数字のマジックにやられてしまったっていうのが、まあ、一番大きな理由なんですけれども、まあちょっとそれは、仕方がないかなというところで、そのトゥルーワイヤレスイヤホンの、まあ、この品質から比べたら結構破格だなという、まあ、レビューとかをいろいろ見てそう思いました。であとはその製品の作りとして、そのインイヤー型ではなくて、カナル型というようなものを採用しておりますので、まあ、レビューとかを見てみると、もう何の不安もないというような形ですごい装着感がいいですよというレビューがありましたので、まあ、そのレビューを信じて購入に至ったということで、まあ、大きくその2点がまあすごく魅力的だったので、購入しました。はい、はい、では次にですね、まあファーストインプレッションといいますか、まあ、購入した段階の、まあ、感じっていうところを、紹介しますとですね、まあ、パッケージングとかはもうあまり動画で見せられないものではありますので、その辺は省くとして、まあ、パッケージングから剥がしたもう 実製品として の感じをまずレビューしますね。で基本トゥルーワイヤレスイヤホンってケースありきなんですよ。いわゆる充電するケースですね。ゾロリバティにおいてもそのケースっていうのは標準でついていて、いわゆるこのケースの中にバッテリーが入ってるんですよね。当然そのイヤホン本体にもバッテリーはあるんですけれども、まあ、正直それらを充電するにおいては、前までの Bluetooth イヤホンだったら線で結合されて物質としては一つなんで、まあ、どっちかにそのマイクロ USB の穴があってそこにぶっ刺せば本体との直接充電っていうのは可能だったんですけど、やっぱりそれが物理的には2つに分かれてしまってるんで、はっきり言ってその2つともにマイクロ USB 搭載するってすごいナンセンスだと思うので、結果的にはどういう仕組みかっていうと、このケースの中に いわゆるその金属端子が内蔵されてて、で、イヤホン本体の方にもその金属端子の、まあ、受けの部分があって、でマグネットでピタッとくっつくようになってるんですよね。まあこんな感じでピッと、まあこんな感じでって言っても見えないんでしょうけど、まあこうやってピッとガチャッと装着するようになっていて、できちんと給電されていれば、そのそれぞれのイヤホンの LED ランプが、まあ、ちょっとチカッと光るっていうような感じになるというところでございます。だからこのケースっていうのは必須というような感じで、でちょっとサイズ感で言うと、まあ、私の、iPhone6S の、まあ、3回りぐらい小さいぐらい、なんていうんですかね、私持ってないんですけど、アイコスっぽいです。なんかアイコスがちょっと分厚めになったっていうような感じで、でマットな感じのプラスチック製で結構高級感はある感じですね。でちょっとお気に入りなのがこの蓋の開け閉めの気持ちよさ、このパカパカっていうやつ、磁石でピタンって閉まるんで、これなんか意識せずに何回もやっちゃいますね。はい、まあそういうものがついているというところでございます。だからこのケース自体にマイクロ USB のポートがゴムで防がれて、蓋開けると、ポートがありますので、ここに、USB を挿して充電することができるということになっております。ちょっと外観の説明からちょっと外れるんですけれども、バッテリーの持ち時間からまず言っていきましょうかね。バッテリーの持ち時間は、このイヤホン自体のバッテリーの持ち時間は高照値としては 3.5 時間、3時間半ということでございます。で、このケースありきで考えると、トータル24時間まで連続利用が可能ということになっております。だから、イメージとしては、私なんかは通勤とかで使いますので、まあ、通勤1時間イヤホンで聞いて、まあ、電車降りるタイミングぐらいに1回イヤホンから外して、ケースに収めて会社で仕事するみたいな感じですね。だからそのケースに収めてる間にもうバッテリーの方からイヤホン本体に充電がもうすでに開始されていますので、次使い始める時にはまたもうイヤホン本体の方は満充電完了っていうような形になってるという、そういうイメージですね。だから一般的に言ったらその有線型の Bluetooth イヤホンの方がバッテリーの持ちはいいんですけど、そのケースとの合わせ技で言ったら使い勝手を考えると、まあ実測的にはトゥルーワイヤレスイヤホンの方が長いんじゃないかなと、まあ、そういうような感じでございます。はい、じゃあ次イヤホン本体の、作りの方を見てみると、正直、パッと、この本体の姿を見るとね、でかって思うんですよ。やっぱりその本体自体にチップとかいろいろバッテリーとかっていうのを搭載するもんですから、やっぱそれぞれのなんか ごつい感っていうのはすごいありますね。うっていう感じになるんですよ。でちょっともっさりした感じではあって、で特徴的なのが、耳にはめ込む側の方は、シリコン製のカバーがあらかじめ付けられています。すごい薄いカバーが付けられていて、で、要は耳の穴に差し込む側のそのカナルキャップって言ったらいいんですかね、それも、あります。でこのベースのそのカバーとカナルキャップがそれぞれ、パッケージの中には、トータル4種類ずつかなありまして、ある程度の人間の耳のサイズ全てに、合うようにできているというような感じです。でこのイヤホンカバー自体のところにですね、ちょっと突起がついていて、まあ、これがその耳にはめ込んだ時にそのなんか耳のところにあるその凹凸のところにピタッてはめ込めるような仕組みになっていて、一回このイヤホンを耳にスポッて刺してちょっと時計回りにグイッてすると、ロックされるみたいな感じで、 それをするとちょっとやそっとの振動では全然落ちる気配がないということでございます。だからこのシリコンの、カバーがあることでその摩擦力が生じてまず落ちにくくなっているし、この取っかかりのおかげで、耳との凹凸としっかりマッチしてロックされることでより一層落ちにくくなっていると、まあ、そういうような作りになっているということでございます。で、まあ、あの装着感としてどうなのかっていうところなんですけれども、すごくあのレビュー通りの安心感っていうのはすごくあります。なんでかな、あのこの見た感じの大きさっていうのがある意味その人間の耳の形にしっかりフィットするための大きさなんだなという感じがちょっと納得いってて、前使ってた92の方の Bluetooth イヤホンの方は結構なんか縦長というかなんかちょっと筒状みたいなイメージで、まああの耳の穴に差し込む部分だけを差し込んで、その差し込んだ部分だけで支えてるみたいなイメージがあるんで、正直ちょっとだけアンバランスやったんですよね。ただこのゾロリバティの方は、まあ、耳の穴とその周囲のその肌の部分までもある程度設置してるんで、なんか全体で包み込んでる接地面が多い分、まあ、すごく安定するっていう感じがしています。まあ、正直こればっかりはもうつけてみないとわからないっていう部分なんで、まあ、店頭にあるんだったらつけてみてほしいとこなんですけど、多分アンカー製品ってあんまり電気屋とかで並んでないと思うんですよね。だからこの体験が買わないとできないっていうのはちょっともどかしいとは思うんですけれども、まあぜひ買ってくださいとも言えないんですけれども、はい、まあそういったような装着感でございますと。はい、そして、使い勝手のところですね、ここがですねやっぱりそのトゥーワイヤレスイヤホンならではの、仕組みが、あります。前まで使ってた92という Bluetooth イヤホンを、まあ、実際に使おうとするためのステップっていうのは、まずそのイヤホンを耳にはめて、で、コントロールボックスにある3つあるうちの真ん中の、ボタンを長押しすると電源がオンになる。でもうペアリングがされていたらその直後しばらくしたら、まあ、デバイスとの、ペアリングが自動的に終わって、まあ、ペアリングが完了しましたっていうアナウンスが流れて使えるようになってくると。で使い終わったらもう一度、真ん中のボタンを長押しして電源をオフとして、外して充電器に回すとか、そういったような使い方になっているということで、まあ、電源オンオフには必ずボタンの操作が必要だというところだったんです。で、このゾロリバティにおいてはですね、まあ、最初 の、ペアリングっていうのは設定必要なんですけれども、それが終わってからの話だけしますね。まあ、ペアリングなんてもう説明書を見ればいい話なんで、いつもの使い方としてどうするかっていうと、この充電ケースの方からパカッと開けて取り出す、もうそれでペアリングがもう勝手にされてます。だから電源ボタンっていう概念が基本的にないんですね。で、そのまま耳にはめ込んだら、聞ける状態になっているという、そんな感じですね。実際ペアリングされたら、そのイヤホンからペアリングされたようなピロリンっていう音は鳴るんですけど、めったにその音聞くことないですね。多分その取り出して耳に はめるまでにそのピロリンを鳴り終えてるんで、もう使える状態になってるっていうことです。で、使い終わったら、これもまあ、一時停止を押してもらってもいいんですけど、もうそのままピッて外してケースに戻す、これだけで、ペアリングが外れます。でこれで OK。 どうでしょうか、 正直ですね、本当感動しました。これはこれは本当に感動した。ボタンを押すっていう操作がないっていうのは、あの当然これ AirPods でも ある機能ですし、多分 AirPods の方が操作感すごいと思うんですけど、このゾロリバティもそれに負けず劣らず、そのペアリングのスムーズさっていうのは半端ないですね。これは素晴らしいと思いました。はい。で、ちょっと特徴的な感じとしてはですね、まあ、ペアリングして、まあ、音楽を聴きますっていうところなんですけれども、やっぱりその左右の機械がペアリングしてから相互通信できるような感じで、まあ、あるロジックで、まあ、接続はしてるんですけれども、その時のその音楽の始まり方がですね、ちょっと不自然にちょっとなります。どんな感じかっていうと、このゾロリバティのそのイヤホン2つあるうちの右にはめる方がどうも本体っぽくて、まあネタバレになりますけれども、そのまあ車のトリガーでいうところの右側ですよね。まあ分かる人だけ分かっていただければいいんですけど、こっちの方が本体なんですけれども、こっちから先につながって左側にその情報を伝えるみたいな動きがありますので、最初に音楽再生した時に右の音から流れて一瞬で左の音も流れ始めるみたいな感じになるんで、なんか 右から救急車が来て左に流れていくみたいな、そんな感じをちょっと受けるのが、最初の方はちょっと慣れないのかなという感じはします。はい。まあでもまあこれは慣れの話なんで、もうこういうものだと理解してしまえばその辺は大丈夫なんかなと思いますね。はい。で、このイヤホン自体の、ボタンですね、これボタンがあるんですけど、これはその耳に装着した時の、外側ゾロっていうロゴが入っている部分、このロゴマークのところが左右それぞれボタンになっているということでございます。で、右でも左でもどっちでもいいんですけど、これを1回ポチって押すと、停止再生のトグルボタンになります。音楽1回止めたい時は1回ポチって押したら、音楽が1回止まります。止まってる時にもう1回押したら音楽がさらに再生されることになります。まあこれはあんまりその Bluetooth イヤホンと変わらないところかなと思います。で、早送り巻き戻し、次の曲前の曲の操作については、右側のボタンを長押しすると次の曲、左のボタンを長押しすると戻る、まあそんな感じになります。そして、音声コントロール、iPhone でいうところの Siri、 これも可能です。右側のボタンをダブルクリックする、カチカチっていう感じですると、音声入力が開始されて、このゾロリバティはマイクの機能もあるので、そこで音声指示を出すことが可能です。まあ、大体、ボタンの操作については以上でございます。はい。何か気づいたことございますでしょうか、このボタン操作について。あのですね、これちょっと人によっては致命的かもしれないんですけど、ボリュームコントロールがこの本体でできないんですよ。はい。これを皆さんどう感じ取るかですよね。だから私もその前の9-12の方では、ボタンが3つあって、上と下は通常のボリュームコントロールになってたんで、そっちを便利に使わせてもらってたんですけれども、今回の機種においてはそれがないということなので、音量コントロールするにあたっては、デバイス本体のボリュームを、触るか、もしくは音声コントロールで、音量下げてっていうか、どっちかになるということです。正直音声コントロールで音量調節っていうのは現実的ではないと思ってるんで、結果的にはまあ私やったら iPhone の方でボリュームコントロールをすることになるということでございます。はい。まあ これをどう感じ取るかですね。で以上私はこれについてはもういいかなっていう感じやったので、正直そんなにイヤホン使うことで音量を調整するのを頻繁にするってあんまないですよね。だからまあそれはその値段に取って代わられたと理解するしかないかなというところでございます。はい、でうーんあとはその音質っていうところですかね。まあ、音質についてどうかっていうと、まあ、私もそういう音楽の専門家でも何でもないんで、それぞれのイヤホンの良し悪しってそんなに明確に分かる方じゃないんですけど、前の912と比べても遜色ないぐらいです。で結構その全体的な、どうなんでしょうね、低音の響きっていうのがしっかり伝わるようになったなっていう感じがして、私としては嫌いじゃない音質。その私ある意味嫌いなのは、なんていうか高音が響き渡る系はちょっとしんどくなるんで、そういうシャリシャリっていう感じのやつがあんまりなくなってる落ち着いた大人の感じの音質なのかなって勝手に思っています。だからもう音質はすごい非常に満足でございますので、使ってて非常に気持ちのいいものでございます。はい、ということで、まあトータル的にゆずきちこのゾロリバティを買って、まあ良かったのか悪かったのか、2週間使ってますけれども、これは非常に良かったと思います。なんか普段使ってないシーンでも使いたくなっちゃう気分にさせてくれる、こういう一品だなって思います。で、そうそう、一番肝心な感想を言ってなかったですね。要はこのトゥルーワイヤレスイヤホンという特徴を生かした良さっていうのを伝えてなかったですね。これは要はやっぱり線がないっていいなって思いますよ。本当に左右のつなぐケーブルが一本ないってだけで、やっぱりまた一個煩わしさから解放されたなっていう気分になります。まあどんな感じかっていうと、今までのその線があった方の Bluetooth でちょっとやっぱ嫌やったのは、特にこの冬場なんですけど、やっぱりシリコンのケーブルなんで、ちょっと首に当たるとね、冷たいんですよ。で、ジョギングするときなんかは結構汗も染み込んで、それがさらに首に当たるんで、より一層冷たいっていうのがあったんで、これちょっと嫌だなとかってなる。で、そして音楽好きの、ちょっと花粉症持ちさん、風邪ひきさんは、これあるあるって思うやつあるんですけど、まあ、有線の Bluetooth イヤホン、まあ別に普通の有線のイヤホンでもいいですわ、これかけて、次マスクしますよね。それこれも両方耳かけますよね。で、次それを外すとき、最初にイヤホン、次マスクっていうのを忘れてて、なんかレジで会計するとき、ちょっとイヤホンだけ外そうかっていうときに、イヤホンをピッて外したときに、後につけたマスクの紐も一緒に持ってかれて、なんかぐじゃーってなるっていう、あれがなくなるんですよ。これはね、ほんま副産物やなって思ったんですけど、これないってすげえなって思いました。だから最初にマスクつけてからイヤホンするか、イヤホンしてからマスクつけるか、どうしようかなっていう、あのジレンマが消失するというね、これはいいと思いますよ。うん。やっぱりつなぐものがなくなるっていうところは、やっぱりこのリバティという名のもと、まあ、自由ですよね。自由になったなってすごい実感することになりました。はい。で、それと、まあ、対極的に、ちょっとこれはな、気をつけなあかんなっていうところはですね、やっぱりね、 なくしやすいと思います。これはやっぱり分離しちゃってるんで、まあ、あのこのケースしっかりしてるんでケースに収めりゃいいんですけど、やっぱちょっとだけ外しときたいなっていう時はやっぱそのイヤホン単体でポケット入れちゃいますわ。だからその片方だけ外して、まあ今の時期やったらコートのポケットにポイって入れるんですけど、でも次つけようと思った時にやっぱりあんまり存在感がないんで、あれどこやって探すことがよくあるということなので、これ本当に気をつけないとなくすなーって、ちょっと怖いなーって思ったりします。であとはですね、この外す時も気をつけないといけないですね。だからその線があった時の Bluetooth イヤホンの良さっていうのは首にかけておけるっていうところだったと思うんです。 Q12 っていうのはそのイヤホン自体にマグネットがあったんで、イヤホンから外したらまあネックレスのように首の前でカチャってやっといたらもう落とさないというところなんですけど、絶対に True の方は外さないと、外してポケット内に入れとかないといけないっていうところがあります。でこの外す時がですね、結構この筐体自体がちょっと丸みを帯びてるんで、まあ、指がちゃんとシリコンの部分にかかっていればいいんですけど、そのボタン付近のところはプラスチックなんでやっぱ滑るんですよね。だからギュッて外した時にここのプラスチックのところでプルンって滑って落下するっていう事故はきっとあるんじゃないかなと思います。だからこの辺は注意っていうか、まあ製造面でも改善の余地あるんじゃないかなと思いますね。もしかしたらこのボタン周りもなんかそういう感じで、あの摩擦力のあるシリコン製に変えてもいいんじゃないかなとはちょっと思いましたね。はい、まあ、あとはそのトゥルーなだけにその左右の音のタイミングの同期っていうのは、あのこれは完璧に取れてるんですけど、多分ね、あのおそらくなんですけど、きっとその同期が取れないタイミングってあると思うんですよ。要はどっちかの通信がプツって切れて左の、あの音のタイミングがずれたりっていうことがするとする可能性があるんですけど、多分このゾロリバティはその嫌な感じをさせないために一旦左側の通信を切るっていうことをしてると思うんですね。だからその1日に1回ぐらいはあの急に左側から音が一瞬でなくなることがたまにあります。まあすぐ復帰するんで気にならない程度ではあるんですけどね。だからこれがその経年劣化でその頻度が増してしまうのかどうかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけれども、まあそれはまたどっかで喋りたいと思いますね。
急に音質変わって申し訳ないです。一個言い忘れたちょっとデメリットがありました。それはですね、ちょっと YouTube をこのイヤホンで聞いた時のちょっと音ずれが若干ひどいっていうところですね。まあ、私が試したところ、だいぶワンテンポぐらい遅れる感じですね。特にあの音楽のプロモーションビデオとか聞いてたりすると、もう実際の映像と、音があのずれてるっていうのが実感できるっていうところがちょっとあります。ただこれ YouTube って限定したのは、あの Amazon プライムビデオとかはその遅れがないんですよね。もしかしたらその音声データとかのコーデックの違いとかで、その出力の処理のテンポがちょっと YouTube だけ複雑なんかなっていうのがあるからかもしれないですね。一応何かのレビューのブログを参考にすると、まあ、あの Netflix とかそういう動画系のオンデマンドサービスとかもまあマシらしいです。YouTube が際立ってそのテンポ遅れっていうのが発生するみたいなんで、まあちょっと YouTube をメインでイヤホン使われる方はちょっとおすすめできないかもしれないです。
まあでもこういうマイナス部分も総合してトータルとしては本当にいい製品だと思っています。 まあ、いろんなメーカーでそのトゥルーワイヤレス出てると思いますんで、やっぱりいいものはいいものという感じで、まあ、コンゾロリバティ、まあ、どの方面でも平均的に良い作りになってて好きな感じですね。まあ、ぜひ皆さんも気になっていただいたら、まあ、購入いただいてもいいんじゃないかなと思いました。はい、今日は長くなりましたが、今日はゾロリバティの商品紹介でございました。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールでは radio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。